誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立って行きます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。このようにイエス様は羊と羊飼いの例えを用いて話していかれます。そこにいた人たちは何のことを言っているのかな、分からなかったと、6節には書いてあるんですけれども、その後、私は羊の門です、私は羊の良い羊飼いですと、ご自身についてイエス様は語られています。聖書の中で羊飼い、また羊というのがよく出てくるんです。聖書と羊は切っても切れない関係にあるということが言えると思います。たくさんの聖書箇所がもうこの羊飼いについて出てくるんですね。そして聖書中に出てくる主な登場人物はほとんどが羊飼いの仕事をやったことのある経験者なんですね。私はアルバイトとかでもういろいろな仕事をしたことがあるんです。大工の仕事に始まりですね、カタラク大工をやったり、トラックドライバー、それ以外にもですね、デニーズのコックさんもやりましたし、ミスタードーナツの店員さんもやったりとかね、いろいろなもうアルバイトをたくさんやったんです。でもですね、羊飼いはやったことがないですね。もう残念ですけれども、羊飼いは一回やってみたいなと思うんですけれども、ニュージーランド村っていうのが昔広島にあってですね、そこに行って羊がこう、動いてくるのもですね、見たことはありますけれども、羊飼いを一度やってみたいなとは思いますけれども、聖書中に出てくるたくさんの人たちが羊飼いの経験者です。例えば、まず最初に登場するのはアベルなんですね。アベルって言ったらいつの頃に出てくるかというと、もうアダムとエヴァ、最初の人類の初めであるアダムとエヴァの子供です。ですからもう人間の歴史のほとんど最初からこの羊飼いという職業が出てくるんですね。創世記4章です。そこにアベルは羊を飼うものとなったと出てきますから、まさにこの羊飼いという職業はもう本当に歴史の最初からあったんだということが分かるわけですね。そしてその後、出てくるの主要な人物としてはアブラハムが、そうですね、羊を飼う仕事をしておりました。そしてアブラハム、イサク、ヤコブと、族長と言われる人たちはみんな羊飼いの職業を持っていたわけです。また、旧約聖書の中で忘れることのできないモーセもそうですね。彼は40歳までエジプトに行ったんですけれども、40歳になった時にミディアンの野に出て行って40年間羊飼いの職業をしましたね。だからこそ彼の後の80歳からの40年間はイスラエルを本当に羊を導くようにですね、何百万人というイスラエル人たちを率いていくことができたんじゃないかと思うわけです。また、ダビデ王様もそうです。ダビデ王様も幼少の頃に羊飼いの職業を持っていたわけです。そして羊を襲ってくる、ライオンとかを打ち負かした、ね、追っ払った、そういうことをダビデ自身も言っているわけですね。旧約聖書の中でたくさんの主要な登場人物が羊飼い経験者なんです。また、羊ということにおいても聖書の中ではたくさん出てきます。生贄制度、ね、犠牲を捧げることが立法の中では毎回出てきますけれども、その時に捧げられたのが羊とかヤギであったわけですね。そしてイエス・キリストがこの世に来られた時にバプテスマのヨハネがイエス・キリストを見た時に、最初に見た時に何と言ったかというと、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、このバプテスマのヨハネはイエス様を見た途端に最初に その言葉を口にしたわけですね。この方こそ世の罪を取り除く神の子羊だ。ですから、本当に聖書が羊にこだわっている、そういうことが言えると思います。そこにはまた理由があると思うんですね。なぜ聖書が羊とか羊飼いにこんなにこだわっているんでしょうか。その理由は神様と私たちの関係がまさに羊飼いと羊の関係と似ているからだと、そのためなんですね。神様と私たちの関係が羊飼いと私たちの関係と全く同じように示されているんだ、似てるんだということなんです。そしてそのことのゆえに、ダビデは詩編の中で素晴らしい詩を読んでいますね。もう皆さんもよくご存知のところだと思いますけれども、詩編の第23編、子どもたちもですねよく知ってる聖書箇所だと思います。詩編の第23編、旧約聖書の詩編23編1節から6節、ここにはこの羊のことについて触れてある、素晴らしい箇所です。ダビデの歌ですね。一節からお読みしましょう。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。と、このようにダビデは、神様と自分の関係を羊飼いと羊の例えに例えてこうやって書いたんですね。ダビデにとって神様は本当に良い羊飼いだ、そう彼は確信してこの詩編を書きました。これはなんか驚くことじゃないでしょうか。あ、ダビデがこれほど神様と密接な親密な関係を感じれたっていうことは何かすごいことだなと思うんですね。子供の頃は私は特に神様を全然信じておりませんでしたから、神様って何か高きところに鎮座増しまして、その高きところから私たちの下界を見下ろして私たちを見ておられる、そういう神様は何かしらぼやっとして受け入れたといたとしても、ダビデが言うようにこんなに自分に親しく愛を持って語ってくださる、こんなに神様と親密な関係を持って歩むことができる、そういうお方だと私たちは理解してませんでした。本当に神様は遠いところから私たちを見ておられる、ただ見ておられるだけで何もしてくれない、そんな神様しか私たちは考えることができなかったんですよね。神様がどういうお方だか、そんなことも分かりませんでした。けれどもこのダビデはその詩編で、主は私の羊飼い、だから私は乏しいことがない、そして私を緑の牧場に伏させて憩いの水のほとりに伴ってくださるんだ、あ、神様ってこんなに私にとって素晴らしいお方なんだということを彼は書いてるんです。彼の心はまさにそれを認めて、それを私たちに証ししてるんですね。だから本当にダビデは神と共に歩んだ素晴らしい人だなと私は思うんですけれども、イスラエルの人たちはこの詩編をよく知っておりました。もう旧約聖書の中の有名な詩編ですから、イスラエルの人たちはみんなこの詩編をよく知っていたわけです。ですからイエス様が先ほどヨハネの福音書の第10章で羊飼いと羊の例えを話されたときに、イスラエルの人たちはこの詩編のことを思い出したんじゃないでしょうか。 またイエス様ご自身もこの詩編の23編を頭に考えながら、イエス様はあの羊の例えを話されたんだと私は思うわけですね。そしてその中でご自身が本当の羊飼いであるんだということを示そうとしているわけです。でも歴史の中を見ていくときに、歴史の中でイスラエルの人たちはこの羊飼いである神様から目を背けて、そして自分勝手な道に進んでいくわけです。神様、もう私たちはあなたを知りません、あなたは私たちを助けると言いながら全然助けてくれないじゃないかということで、イスラエルの人たちはこの神様から目を背けていきます。迷い出てしまうわけです。神様の道を踏み外して自分勝手な道を進むようになったんです。ですからイエス・キリストが来られた時にイエス様が言ったのは、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされてはいませんとおっしゃったのです。言い換えるならば、私はイスラエルの家の滅びた失われた羊を探して救うために私は来たのですと、そのようにイエス様はおっしゃっているんですね。ではもう一度ヨハネの福音書の10章に戻ってください。ここでイエス様が例えられていることは、一つ一つが何を意味しているのか、もう厳密に解釈していくというのはかなり難しいことだと思います。イスラエルの人たちが何のことを言っているのか分からなかったと書いてある通りに、本当にそれはどのように解釈していっていいか難しいことが出てきます。パリサイ人たちに対する痛烈な批判も入ってたでしょう。あるいは偽予言者と言われる人たちに対する警告も含まれています。また、後に起こってくる教会時代のこともイエス様は掲示されております。でもそういった一つ一つのことが含めてこの羊の例えの中に出てきますので、全てのことを解釈するのは、まあ、時間もかかることですし、難しいことだと思います。しかしここでイエス様が語られていることの主要なメッセージは明らかなんです。イエス様がここであなたに伝えようとされている一番大事なメッセージは何か、それはご自身が良い羊飼いである、そのことをあなたに示そうとされているわけです。まずイエス様はご自身のことを羊の門と例えられました。7節から10節をお読みしたいと思います。7節から10節です。そこでイエスはまた言われた、誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ここでイエス様はご自身のことを羊の門とおっしゃいました。それはどういう意味があるのか。一つはイエス様こそ救いの門であるということであるわけです。救いの門であるわけです。羊たちはこの羊の囲いの門を通って羊飼いに呼び出されて野の方に連れて行かれます。そして野の方に羊飼いに連れて行かれて、そこの野で草をはみ、そして水のほとりで水を飲み、そしてまた羊飼いに連れられて羊の囲いの門から入っていって羊の小屋に入っていくわけです。その時に羊飼いはその囲いの場所、門のところに立って一匹一匹入ってくる羊を注意深く見て、怪我がないか、そういったことをこう見ながら一匹一匹この門から中に入れるわけです。そして、いなくなった羊がいないか、そんなことをね、数を数えながら羊の顔を見ながら、いない羊がいないか、 そんなことを調べるわけですね。もし羊がその自分の帰るべき羊の門を通らなかったら、それは大変なことです。なぜなら死につながることだからです。さまよってしまっていなくなってしまったら、もうそれは羊にとっては大変なことです。死につながっていきます。あるいは獣に襲われて食べられたかもしれません。あるいは穴ぼっこに落ち込んでしまってひっくり返ってるかもしれません。強盗が、盗人がどっかからやってきて盗んでいったかもしれません。そうなると羊にとってはもう命が危ないわけです。門を通るってことによって羊は命を守ることができたわけです。イエス様が私は羊の門ですと言われたときに、イエス様を通って入るときに私たちは救われるわけです。二つ目は何かというと、イエス様こそ永遠の命を与えてくださるお方だということですね。この羊の門を出入りすることによって日々の生活を安らかに送ることができるんですね。毎日毎日その場所を通るわけです。そのことによって羊は安らかな命を送ることができるわけですよね。ですからイエス様こそ永遠の命を与えてくださるお方、そして私たちの生活を日々豊かにしてくださるお方であるというわけです。次に11節から14節では何とおっしゃってるか、そこには良い牧者であるとイエス様はおっしゃってます。11節からもう一度お読みいたします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。私は良い牧者、そう言われたときに何を言っておられるのかというと、一つはイエス様こそ、あの旧約聖書の中で言われた主は私の羊飼い、神は私の羊飼いとダビデが呼んだそのものが私である、主とは我なりとイエス様はここでおっしゃっているわけです。そして私こそ良い羊飼いであるということによって、羊のためにご自身が命を捨ててくださるお方であると予言しておられる、宣言しておられるのです。良い羊飼いは羊のために命を捨てるものだとイエス様はおっしゃいました。それは真理なんですね。なぜならイエス様ご自身が私たちのために命を捨てられるということを言っておられるかです。イエス様は私たちの罪の刑罰を背負い、身代わりとなって十字架にかかり死なれました。それはイエス様が良い羊飼いだからです。どうしてそこまでして主である神様であるお方が私たちのために苦しまれるでしょうか。普通なら考えられないでしょ。そんな天におられる方が御位を捨てて私たちのために苦しまれるということは普通なら考えられないことです。ご自分が創造された人間のためにご自身が苦しまれる創造者なんて普通は考えられないんです。不思議なんです。しかしイエス様が私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますという言葉によってそのことが理解されます。私たちはどうでしょうか。自分を愛している人のために、自分が愛する者のために命を捨てるってことが時としてできるんじゃないでしょうか。愛する奥さんのために、愛するご主人のために、私が身代わりとなっても死んでもいいという方があると思います。いやもう私は愛が冷めちゃってるからという方もおられるかもしれませんけれども、でも本来の夫婦の姿は本当に愛する奥さんのために、愛するご主人のために、本当に私が苦しんでもこの人を助けたいと思うものであるわけですね。自分が育てた子供のために 子供が苦しむなら私が代わりになって苦しみたいと願うのが親だと思うんです。そうじゃないでしょうか。子供が、ね、夜中に熱を出してもう苦しんでる、そんな時にまあわしは眠たいで、まあ、ほかっとけという親はいないんですね。やっぱり夜中であってもどんなに眠くても子供を抱きかかえて病院に連れて行こうとするのが親だと思います。子供の苦しむ姿を1秒でも長くは見たくはないわけですよね。私たちは自分の愛する者のためには命さえも捨てても惜しくないと思うものであります。イエス様が私は良い牧者ですと言われたときに、その親の愛と同じ愛を持ってあなたのことを愛しておられるんだとおっしゃってるんです。神様が、主であるお方がこんな大きな愛を持ってあなたを愛しておられるということを知るのはどんなに嬉しいことでしょうか。それに気づいていくことは本当に大きなことですね。ぜひこの神様の素晴らしい愛に皆さん気づいて、そしてその愛をいただいて喜んでいただきたいと思うわけです。最後に3番目に書いたことは、私たちは羊であるということを書いたんです。私たちは羊です。本当に羊です。本当は私羊の置物をちょっとこう持ってこようかなと思ったんですけども、ちょっと時間がなくて羊の置物を持ってくるのができなかったんですけれども、本当に私たちは羊と同じものだなと思うわけです。なぜなら自分一人の力ではなかなか生きていくことができない。どこへ行ったらよいのか、何を目標として生きたらよいのかわからない。だから羊飼いが私たちには必要なんです。緑の牧場と憩いの水のほとりに導いてくれる良い羊飼いが私たちには必要なんです。じゃあ誰が私たちの羊飼いとなってくれるんですか。誰がそういう良い場所に私たちを導いてくれるんですか。親が導いてくれるでしょうか。学校の先生が私たちを導いてくれるでしょうか。イエス、そうじゃないですね。親もどう生きていったらいいのか、本当にみんな手探りで歩んでるんじゃないでしょうか。40年、50年、60年生きても80年生きても私の生き方はこれが最高だと確信して生きてる人っていうのはほとんどいないでしょう。これが人間の私の使命だと確信して喜んで生活してる人っていうのはほとんどいないんじゃないでしょうか。みんな手探りで生きているんだと私は思うんです。子育てに一つにとってもですね、初めて子供が赤ちゃんが生まれた時にどうやって育てていこうか、ハウトゥー本のハウトゥーもののですね、本を読んで子育て法とかね、いろいろ書いてあります。そういったものを読むと余計こんがらがってしまって、苦しむ人もあるかと思うんですけれども、誰もがですね、最初に赤ちゃんを抱っこして、そしてどうやって育てていこうかわからないんですよ。初めての経験なんですから。子供は一人一人顔が違います。性格が違います。人格が違いますね。また環境も違います。顔、形、背格好も違います。だからそんな違う子供を一つの型にはめて、こうすれば良い子供に育ちますというふうに教えることは、それは不可能だと私は思います。まして何をもって良い子供と言うでしょうか。良い子供ってのは何でしょうか。良い人生とは何でしょうか。それは人によって違うんじゃないでしょうか。学校の先生たちは知識を与えることができます。私たちにね、算数、国語、社会、そういった知識を私たちに教えてはくれますけれども、知恵を与えることはできないんですね。知恵を与えるのは、それは神様のなさることなんですね。優しい子になれよと言うことはできても、優しさを子供に与えることはできません。愛する人になれよと教えることができても、愛を教えることが、与えることができないんですよね。 それは神様にしかできないことだからです。まして神様の存在について、あるいは、この永遠について、死んだ後どこに行くのか、そういったことについて誰が教えることができるでしょうか。誰もできないんですね。それは人間のこの知識をはるかに超えたところにあるものですね。次元の違うことだと思うわけです。人間の理解をはるかに超えているものです。それは人間を作られて、歴史を作られている神様にしかできないことだと私は思うわけです。神様はそのためにご自身について、また永遠のことについて計画を隠されずに私たちに、あなたに教えようとしてられています。旧約聖書の時代では預言者たちの口を通して教えられてきたわけです。神様について、永遠について教えられました。今の時代は何によって教えられるかというと、今皆さんが手に持っているこの聖書を通して、私たちに神について、永遠について、愛について、人生について教えてくださっているんです。イエス様が来られた時に、私は良い牧者ですとおっしゃいました。それはこのイエスキリストこそ私たちにそれらのことを教えてくださる、そしてあなたを本当に導いてくださるお方であると教えているわけですね。このキリストだけが私たちを救うことができるお方です。なぜなら罪を許す権威をイエス様は持っておられます。十字架の贖いによってイエス・キリストは神様によって、父なる神様に認められて、罪を許す権威を与えられているお方であるわけです。ですからこの方がだけが私たちを正しく導くことができます。そしてあなたを愛し、あなたのために命を捧げてくださる良い羊飼いだからです。この方にぜひ信頼してください。迷っているならばこの方にぜひ信頼して、この御言葉、その方の御言葉に耳を傾けていただきたいと思います。私は牧師として、もちろん羊飼いの立場でもあるんですけども、牧師の立場は何かというと、皆さんを良い羊飼いのところに導いていくことなんです。良い羊飼いであるイエス様のところに皆さんを私は導きたいと思います。このイエス様の言葉を皆さんに紹介したいと思います。イエス様が語られたこと、イエス様が思ったこと、イエス様の言われた言葉を皆さんに分かりやすく説明したいと思います。それが、まあ、牧師の務めだと思っております。皆さんぜひ、私につまずかないでいただきたいと思います。ぜひイエス様に目を向けて、このイエス様の言葉に聞き従っていただきたいと思います。では最後にお祈りをしたいと思います。天の父なる神様、今朝羊飼いと羊のたたえを通して語られたイエス様の言葉に耳を傾けました。イエス様は私たちにとって本当に唯一の良い羊飼いであるということを学びました。私たちはさまよい歩いておりましたけれども、それを見出してくださって、あなたのその囲いの中に導き入れてくださったことを感謝をいたします。そして私たちをいつも緑の牧場に導いてくださり、憩いの水のほとりに伴ってくださることを心から感謝をいたします。主は遠い方ではなく、私たちのすぐ近くにおられる方であることを覚え感謝をいたします。そして私たちの内側に住んでくださるお方であるということを覚えて感謝をいたします。この主の導きに従い歩んでいくことができますように助けてください。私たちが足を取られ転んでしまう時があっても、主はどうぞ私たちを立ち上がらせてくださって、主の御言葉によって励まし、そして主の道を歩むことができるようにお願いをいたします。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。